教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちの信じている神様はとっても素晴らしいお方であります。あまりにも偉大なお方であり、私たちの理解をはるかに超えるお方であります。私たちが、神様と言って天におられるこの白いひげを生やして杖を持って雲の上に乗ってるみたいな、このイメージの神様、そんなお方ではないということですね。このところで、あの山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、いよいよとこしえにあなたは神様、この全世界が、作られる前から神様はおられるというよりも、この全世界を作ったお方が神様なのだという、すごいお方なんだということです。この当時のこの世界観、世界の理解は、この天動説の世界ですね。この地面があって、地面は、ずっと続く平面の感じですね。で、海があって、その海の向こうに行くと、その滝のように落ちていってしまう怖いところがあるみたいな。そして、空は三重になっていて、この鳥が飛んでいるところ、星、月があるところ、そして神様がおられるところというのは三重になっていて、そして星とか月はこの地球というのはね、この地面をの上をこう走っているというか動いているんだという理解で、この素晴らしい世界を神様が作られたんだと思っていた。そしてこの聖書なんかはその時代に書かれたんですけれども、現代科学はそうではないということがだんだん分かってきたんですね。私たちの周りに月とか太陽回っているのではなくて、私たちの方がこう丸い地球という、大地が丸くて、そこに人間が住んでいる。子どもの頃そのことを聞いて信じられませんでしたよね。地球の反対側の人は逆さになってるんだよと言われて、血が昇ってしまうんじゃないかなと心配をしたんですけれども、不思議なことですね。そしてこの地球という丸い、星があって、それが太陽の周りを回っていて、すごいことだなということが分かってきた。それも、それだけではなくて、地球というのはこの太陽系というのがあって、それはこの銀河系という大きな宇宙の一部分なんだと。そしてその銀河系をはるかに超える大宇宙があって、もう地球なんていうのは世界宇宙の端の方にあるものなんだ、真ん中にあるんじゃないかなと思ってたら、そうじゃないんだ、端の方にあるということも分かってきて、もうこの宇宙はものすごい広大な世界なんだというのが分かってきた。ですから聖書に書かれた時代というか世界観よりもはるかに広いというか大きい巨大というのが分かってきたんですね。で、その巨大な宇宙を神様が作られたんだということ、神様というお方は素晴らしいお方なんだということですね。で、神様はこの世界の全てを支配しておられ、時間も支配しておられるんだということです。千年といえども、御目には昨日が今日へと移る世のひとときに過ぎませんとあるんですね。千年なんていうとものすごい長い間ですね。私たちがせいぜい頑張って生きても100年に過ぎませんね。ここ70年80年と書いてありますけれどもですね、頑張ったら100年以上生きられるかもしれませんけれども、その程度。千年なんてもうはるかに、それよりもはるかで、私たちは考えられないような年月です。 まあ、イエス様がお生まれになってわずか2000年しか経ってないんですけど、2000年といったらものすごい長い時間ですね。けれども神様にとって1000年というのはもう関係ないんだよとですね、この昨日が今日へと移る世のひとときに過ぎないでしょうかね、昨日から今日へ移る瞬間というですね、まあ、この当時は日が沈むと次の日が一日が終わって次の日が始まるんですね。もう日が沈んだ瞬間なんていうのは、瞬間というのは瞬間であって時間ないみたいなものですね。もう私たちの世界ではこの12時、夜中の12時ですね、次の日になる、今日が終わって次の日になるというのはもう瞬間であって、それはもう時間ないみたいなその時ですけれども、千年というのは神様にとってはそのようなものなんだということです。神様はこの世界を作られました。でこの世界を作られると同時に時間も神様が作られたということです。まあ、私たち時間というものはこの世界とは別に存在をしていて、ある時にこの世界ができて、でもこの世界がなくなっても時間はずっとあるんだという感覚です。ですからこの世界ができる前、その前の世界はどんなものがあったんですかみたいな質問がありますけれども、この世界ができる前は何もなかったんですよね。時間もなかったんですよ。この世界ができると同時に時間もできたんです、まあ、これはもう科学の世界、アインシュタインの相対性理論と言いましょうかね、いうので分かってきたんですよ。世界があるから、空間があるから時間もあるんだと。で空間がなかったら時間もないんだっていうのが分かってきたんですね。ですから神様はこの時間をも作られたということですよ。で神様の手の中ではもう千年ももうこのないみたいなものですね、もう宇宙の始まりから宇宙の終わりまで神様は全て神様の手の中にあって、こう支配してられる偉大なお方であるということですね。そういうお方に、私たちは愛されているし、守られているし、導かれている。私たちもその神様の、偉大な神様の手の中にある。私たちが生きるのも生まれてきたのも神様が私たちを生まれていいですよと言ってですね、許可をしてくださって、許してくださって、祝福してくださったから私たちは生きているものに過ぎません。そして反対に、あなたは人を塵に返し、人の声を変えれと仰せになりますですね。神様がもういいですよ、帰ってきなさいよと言われたら、私たちの命はおしまいですよということです。神様がもういいですよと言われなければ、スズメの一羽も地に落ちることはないんですね。全ての命を神様はこの支配をしておられる手の中に、入れておられるということです。まあ、いろいろ私たち死んだりしますよね。間違って事故で死ぬ人もありますし、病気で死ぬ人もあります。いろんな原因で死ぬ人がありますけれども、でも本当の原因はですね、それじゃないんですよ。事故じゃないし病気ではないんですよ。神様が人の声を変えれと言われたから、人間は死に神様のところに帰っていくということなんです。全ては神様の手の中にあるということ、その神様の支配の中に私たちはあるということですね。そして神様は、その神様はどんなお方かというと、正義のお方であり、清いお方であるということですね。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れますとあります。神様は正義のお方、正しいお方、清いお方だから、汚れた存在を神様は許すことができない。汚れたものは神様の前に存在することができないということです。旧約聖書のこの強調点はここですね。神様は清いお方だということ、これはもう一歩もこう譲ることができない真理であります。で新約聖書はですね、いやそれだけれども神様は愛のお方なんだということです。新約聖書と旧約聖書両方必要なんです。 もうイエス様だけあったら、新約だけあったらいいんじゃないのかなという考え方もあります。そしてこの旧約聖書を排除した時もありますけれども、いやそうじゃないんだ、もう聖書は旧約聖書と新約聖書両方あって聖書なんだというのが私たちの立場ですね。これはこう正義の神様と愛の神様両方必要であり、そういうお方なんだということです。私たちは神様の前に罪あるものであり、もうこう消え立ち入りって言いましょうかね、もう消えてなくなるようなですね、もう罪深い汚れたもの、それが私たちなのだということ。そして私たちの存在なんか、この息のようなもの、瞬く間に私たちの人生は過ぎていきます。もうこの何億、70億ですか、全世界人がいてですね、その中の一人に過ぎなくて、私なんかいてもいなくてもこの世界の存在には関係ないんじゃないかな、私なんかいなくてもいいんじゃないかなと思えるような存在が私たちです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります、ましょうかね、そういうものに過ぎないものだと。しかも汚れているし罪人である、こういうものが私たちです。けれども神様はこういうものを憐れんでくださっている、いやあなたを私は見ているんですよ、あなたに生きていてほしいんですよ、あなたの存在を私は喜んでいるんですよと神様が言ってくださっているのであります。ここに主よ帰ってきてください、いつまで捨てておかれるのですか、あなたのしもべらを力づけてください、もう祈りですね。私はこのようなダメな人間ですけれども、神様私を見捨てないでください、私のところに来てください、帰ってきてください、このしもべをどうか力づけてください、救ってくださいという祈り、願い。旧約聖書の願いはそうです。そして新約聖書はこの祈りに神様が応えてくださって、救い主を使わせてくださったということですね。帰ってきてくださったんですよ、イエス様が来てくださったんです。クリスマスです。イエス様は会話を受けに赤ちゃんとして来ていてくださったということ。あの会話を受けの意味は、帰ってきましたよ、あなたのそばに来ましたよ、あなたを見捨てませんよという神様からのメッセージです。ですから全ての人が嬉しいんです。ああ私は神様に見捨てられていなかった、神様は覚えていてくださった、私は生きていていいんだ、私はここで生きる資格があるんだということですね。けれども私たちは罪人です。イエス様は十字架にかかり、そして復活をし、罪を全て許してくださった。私たちの罪はもうすでに私たちのうちにはないんです。イエス様の上に、イエス様の十字架の上に私たちの罪は全てあります。そしてイエス様は十字架にかかって罪とともに死に滅び、そして全く清いものとして復活をされ、皆さんも清くなりましたよ言ってくださるんです。私たちの記憶は、ああ私はダメな人間だ、つまらない人間だ、汚れた人間だ、どうしようもない人間だという記憶は残っていますけれども、それは私たちが勝手に考える記憶でありまして、神様は決して私たちをそのように見ておられない。神様は清いイエス様を通して私たちを見ていてくださり、あなたの罪は許された、あなたは清い人間ですよ、あなたには生きる価値がありますよですね、そのように言ってくださっているのであります。旧約聖書の人たちは主よ帰ってきてくださいと言って祈り続け、願い続けたんです。私たちはそうではなくて、もうすでに来られたイエス様、そして救われている という恵みを受けているのです。旧約の人たちは羨ましいですよ。新約の人たち、願わくば新約の時代に生まれてきたかった、ね、多くの人はその希望を持ちながら亡くなったんですね。ですから旧約の人たちの分まで私たちは喜んで感謝してこの恵みを生きたいと思うんです。この世界はもうすでに旧約の時代ではない新約の世界になっているんです。もうイエス様が来られたんですね。そして救いは完成されて、で今度はもう一度来られるイエス様を待つ、もう一度ですね帰ってきてくださいと私たちは願っています。私たちの救いは完成し、一人一人の救いは完成していますけれども、その救いを知らない人、その救いを信じない人がもう希望がないので、人を恨んでですね、人を憎んで人を仕返しをして、そのことに生きがいを見出すような世界ですね。平和ではない世界です。私たちは平和になるためにですね、この福音を伝えてですね、そして人を許すという素晴らしいこの恵みをですね、私たちは実践し、そしてそれを述べ伝えていくんですけれども、到底追いつきそうもないなという感じはあるんです。もうすでに救いは完成したのに、そのことを信じないで、そのことを知らない世界があるので、私たちは主よ帰ってきてください、あなたの正義をこのところで実現してください、この中で苦しんでいる弱っている方々に助けを与えてください、こう願っているのであります。そして私たちはこの証の技をするし、この福音を述べ伝える技をしますけれども、何か福音を述べ伝えても、トラクトを配ってもチラシを配っても反応ないなみたいな虚しいものを感じることがあります。じゃあここに最後の祈りですね。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものにし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。私たちをもっとこの神様の喜びに満たしてくださり、私たちがする働きというものをが無駄にならないように確かなものにしてくださいという祈りです。私たちの伝道の働きが、証の働きが、さまざまな平和に関する運動がですね、無駄にならないようにしてください。この旧約の人たちは願ったんですけれども、新約で生きている私たちは、いやもう確かなものになりますよという約束が与えられています。コリント信徒への手紙第1ですね、その15章のこの58節に神様の保証があります。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。私たちの証の働きとかね、人を許す働き、そして福音宣教の働き、愛の働きを常に励みなさいって、主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。私たちの労苦は決して無駄にならないということですよ。私たちが一枚でもこのチラシをですね、ポストに入れるというものは決して無駄にはならない。必ずいつか分かりませんけれども、時ですね、時が経つ時に素晴らしい実りとなって帰ってきますよ。私たちが証しする証し、平和のためにこの働く、その働きというのは決して無駄にならないんだということですね。私たちの手の働きは確かなものになると神様は与えてくださ、こう約束を与えてくださっています。神様を信じて、この神様の救いを喜んで証をし、人々に仕えてまいりましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。神様、あなたはあまりにも素晴らしい、あまりにも偉大な、あまりにも大きなお方であり、あなたの目の前で私たち本当に塵灰に過ぎない、小さなものに過ぎない、汚れたものに過ぎないと思いますけれども、あなたはこんな私たちを憐れんでくださり、生かしてくださいました。そして私たちのために、帰ってきてくださり、イエス様を与えてくださいました。 私たちを全く清めてくださり、今度はあなたの愛の証人として、あなたの福音を述べ伝え、あなたの愛を行うようにと召してくださっていることを本当にありがとうございます。私たちの働く働きは小さなものであり、本当に何か益になっているんだろうか、神様のお邪魔をしているのではないか、無駄になっているのではないかというような思いをすることもありますけれども、そうではない、私たちの手の働きは確かなものになると保証も与えてくださっています。ありがとうございます。どうかその働きをこれからも続けさせてください。そして願わくばあなたの素晴らしいこの身を、見させてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。